ご一緒に聖書を開きましょう。創世記の第3章になります。創世記の第3章、今創世記をご一緒に読み始めていまして、先々週は天地の始まりということをご一緒に見て、そして先週午前中の祈り会は休みでしたけれども、最初の人間が作られたところをご一緒に見ました。そして今日は3章のところ、最初の罪というテーマで書かれているところを見ていくことになります。で、この創世記の3章というのは、時系列に一つ一つのことが起こったから書いてあるというよりは、創世記1章、2章、3章というのは、すべての事柄を説明する事柄として、その世界の起源ということですね、起こりということを説明するものとして、改めて書かれているニュアンスが強いものになります。で、3章の1節からのところには、私たちの世界が今なぜこういう風になっているのかということの説明をする。1章、2章のところで出てくる良いものであったというところから、今の私たちの現実というのが隔たっている、その現実を説明するための3章になっています。3章の1節、さて神である主が作られたあらゆる獣の野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った、あなた方はそののどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。ここに蛇という存在が出てきます。神様が地の上に獣を作られて置かれたとき、あらゆる獣、その這うものを含めて、それは良いものであったと言われていました。ですので、神ご自身が作られたものの中に、悪しきものはなかったはずだったわけですね。しかしここには、狡猾なものという意味で、神のなさろうとしておられることを妨げるようなものが現れています。この蛇がどこから来たのか、神がこのような狡猾な蛇を作ったのかどうか、そのことについてははっきりと記されてはいません。ただ、この世界の中に、初めの時から、蛇が、狡猾な蛇がいて、その作られた女性を惑わそうとしている様子がここに出てきます。あなた方はそののどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか？とこう問いかけられていくわけです。で、このところに至るまで創世記の一章二章というのは一つ一つのことを断定する記述で書かれてきました。で、会話というものがあったときには、それは基本的に命令形で一つずつが神の秩序を実現するものとして語られてきたことです。そしてその応えた人間が、これは私の肉からの肉、骨からの骨と言って、そのことを描写しながら受け止めていった様子も出てきます。ところが、その3章の一節のところに初めて疑問形というものが出てくるわけですね。そしてその疑問形は何を疑問にしているかというと、本当に神はそう言ったのかという、神がどうされようとしているかについての疑問を呈するところにあったわけです。2節、女は蛇に言った。私たちはそのにある木の実を食べてよいのです。しかしその中央にある木の実については、 神はあなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。で、この女性が答えたのは、彼女が聞いた。彼女自身は本当は聞いてはいないわけですけれども、その聞いたことによって答えています。2章のですね、17節のところに、ごめんなさい、2章16節のところに、神である主は人に命じて仰せられた。あなたはそののどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取っては食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。と、こう記されています。で、この時には、人はまだ一人であるという状況の中ですので、男性の方がこれを聞いて、そして次に作られた女性にこのことを伝えて、そして二人で神様が命じられたところを守っていく、そういうことになっていたはずでした。で、神はここに一つのことを禁止されているわけです。その他のことというのは禁止されていなくて、食べて良いと言われ、それをあなた方に与えるというふうに言われていたわけですね。そののどの木からでも思いのまま食べて良いのだ。しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならないと。で、この禁止があって、この木からは取っては食べてはならない。その意図というのは、あなた方が死ぬということになるから、死ぬから、それを死ぬ、そうならないためだ、というわけです。禁止のその背後には、人間を守る意図というものがありました。で、そのことについて、蛇はですね、そのことに疑問を差し挟むというか、神様が言われたことを真っ向から否定をしていくわけなんですね。で、4節、3章の4節のところに戻ってきますけれども、蛇は女性に向かってこう言いました。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。ここに言われているのは、神はあなた方を守る意図でこのことを禁止したのではないというふうに言ったわけですね。で、何の意図があるかというと、あなた方が善悪を知るようになって、神と並ぶものになることを神は妨げたいのだ。あなた方が神のようになることについて、それを妨げたいのだ。だから、それを取って食べてはならないと言っている。あなた方は本当はそれを食べるときに目が開かれて神のようになるんだ。で、神様はその神の地位を独占したいがゆえに、人が神のようになることを許さずに、そのことを食べることを禁じておられると。つまり禁止の意図がですね、神を守るためですね、人に良い思いをさせないためという、そういう意図であると曲解して蛇は女性に伝えるわけです。それは神を偽るものとすることになりました。神は本当のことを言っていないのだ。神はあなた方のことを思っているのではないのだ。神はご自身が大事なのであって、あなた方を大事にしているのではないのだ。という、そういうですね、神ご自身がこの一章二章を通して、人のためにというふうなことを、ずっとしてくださったそのことを真っ向から否定していきます。で、神はそのような偽りを含むお方なのだということを言うわけです。で、6節のところに女性はその木を自分の目で見るということをします。そこで女が見ると、 その木は誠に食べるのによく、目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。ここに神様ご自身が今まで良い、非常に良いっていうふうに認めてこられたその自然世界の中で、女性が改めて自分の目で見るときに、それが良いものであるということを認めていきます。食べるのに良い。目に親しい。賢くするというその木はいかにも好ましかった。で、神が作られた良いものであったわけですので、それがよく見えるということは、確かに間違いないことでありました。しかし、そのところで女性は、神が作られた良さというものを、自分にとっての良さというふうに置き換えていくわけですね。自分が賢くなるというその気はいかにも好ましかったとあるわけです。神様が作られたものを良いものだ、素晴らしいものだと感謝している以上に、それを自分のために用いたならばどうなるだろうかということを想像してみて、ああ、これほど良いものはないとそれを見たわけですね。で、神様が作られたものを良いと見ることと、自分のためにそれが良いと見ることの間には違いがありました。神様が良いと思わ、神様が作られたものを良いと見ることについては、神様の意図、神様のデザイン、神様の秩序ということがあって、それを良いと思っているわけですね。だからその神様の現実というのを自分は動かそうとしていないわけです。ところが、食べたらどんなに素晴らしいだろうかということを想像して、それをこう好ましく思っていくというのは、自分の現実が好ましくなることを喜んでいくわけですね。で、そこには神のデザインとか秩序というものと、同じだったらいいんですけれども、で、他の木については同じなわけですよね。そのいかにも好ましい、素晴らしい、良い木の実を彼らは与えられて、それを食べて栄養をつけて、力をつけて、またお腹もいっぱいになって、舌も美味しくて喜んでですね、そのことを楽しめるわけなので、そのことが神様の意志秩序ということと同じであれば何の問題もないんですけれども、この場面では、これは食べてはならないというふうに言われていたわけです。で、その食べてはならないものを食べたらどうなるだろうかと想像したときに、これは良いものだというふうに、これは良くないものだというふうに考えられてきたものについて、これは良いものだと言って、彼女はそれを取って食べるわけですね。そして一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べるということになりました。で、そのように食べたときに、二人の目は開かれるという経験をしたと言います。そこのところにですね、悪魔が、蛇が言っていたのは、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになるということが言われていたわけですね。で、その通りに、確かに目が開かれたというんです。で、その時に彼らは自分たちが裸であることを知り、その裸であることを覆い隠すために、イチジクの葉を綴り合わせて自分たちの腰の覆いを作ったというふうに書かれています。ここに彼らが目を開かれた、確かに目が開かれたわけですけれども、その時に、彼らが今まで見ていた神ご自身が作られた良いもの、良い世界ということ以上に、彼らの目が開かれた結果、そこで恥ずべきもの、隠すべきもの、ふさわしくないもの、秩序から外れていくもの、そういったものを見ることになります。で、それが、神様の言われたことに背く選択をしたときに、 この世界の中に入った悪しき秩序であり、乱れであり、歪みであり、そういったものに目が向いていくことになるわけですね。それまでは目が開かれていなかったというのは、こういうものがあったけれども見えていなかったという意味ではなくて、この木の実を取って食べたときに、悪というものが存在するようになったわけですね。そしてその善と悪とが存在するようになったときに、彼らはそれを自分の目で見て理解することができるようになったわけです。で、それまでは良いものしかなかったという意味で、そこに善悪を知るということはなかったわけですけれども。そしてさらに、八節、そよ風の吹く頃、彼らは、その歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、その木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私はそのであなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいた木から食べたのか。ここに人は神から身を隠すということをするようになりました。主の声を聞いたというときに、自分たちがこの神の前に立つことが許されない。今までのように何の考えもなく神様の前に立つことができた、その歩みから、この時からですね、神の顔、神から隠れて身を隠すようになるということが起こってきています。ここに彼らの目の開かれた結果、神様を違う目で見ることが起こってきていますね。今まで良い神だというふうに考えていたその人間が、蛇の狡猾な誘惑によって、いや、神はその良いものではないのだよという、そのそそのかしによってこの木の実を食べる、で、食べた結果、目が開かれていくという経験をしますので、彼らの中で何かがやっぱり変わっていくわけですよね。で、変わった結果、あ、本当にこれを食べたら何かが違うということを経験して、神が自分たちのために良いものを用意しておられるということを純粋に信頼してきた一章二章の関係から、三章のこのところにおいては、神は恐るべき方であるというふうに変わっていくわけです。全権の支配を持っていながら、しかも人をですね、ご自分の意のままに支配する、そして神ご自身が良いものを受ける、そして最も良いものは人に控える、神のように人がなっては困るということですね。神と人とのこの支配と従えられるという従属の関係というのが、いやおうなしに人には意識されていくようになるわけです。で、その関係の中で自分たちは神がしてはならないと言われたことをしてしまったわけですね。で、してしまった結果、この神が私たちの上に立って支配する恐るべき方であるということの中で、自分たちは神の前に立つことは到底できないというふうな恐れで身を隠すようになるわけです。で、そのことの中で神は人に向かって語りかけられていきます。あなた方はこの実を食べたのかということですね。すると男性の方はこう答えました。あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので、私は食べたのです。 そこで神アルシュは女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇が私を惑わしたのです。それで私は食べたのです。ここに人が人同士で責任をなすりつけ合い、そして人がその動物に責任をなすりつけていく、そういう図式を私たちは見ることができます。で、恐るべき支配される神ということを見たときにですね、人はできるだけ自分からその悪しきところ、汚点となるところ、恥ずべきところを取り除いていきたいと考えるわけです。そして神様に向かって、あなたが作られた、あなたが私のそばに置かれた、あの女が私にとってくれたので、私は食べたと。いうふうに言います。でも、このですね、男性がこういうふうに神に向かって答えるというのは、初めのいきさつを考えてみるとやっぱりおかしいんですよね。そのことを直接聞いたのは、これは取って食べてはならないと聞いたのは、この男性の側が直接聞いていたわけです。で、その後に、助けてとして与えられた女性が来て、そしてその彼女がこの木の実を取って食べ、与えてくれるというときに、自分は直接聞いているわけですから、その女性に対してそれはいけないことなのだということを、もともと伝えてあったわけでしょうし、そしてこの時もまた言うべきであったわけですね。でも、直接聞いていた彼は、その女性が取ってくれたから食べたというですね。あたかも自分はそのことをよく分かっていないけれども、言われた中でこれをしたのことは仕方のないことなのだというふうな言い逃れをするようにして神の前に出ています。で、女性に向かって神があなたは一体何ということをしたのかというと、蛇が私を惑わしたのですと。それで私は食べたのですというふうに言っていきます。こう惑わされたことの責任というのを彼女は自分で受け取ろうとはしていないわけですね。惑わしたものに責任があって、惑わされただけであって私はそこに責任はないというふうに彼女は言い逃れをしようとするわけです。で、神様である主は、そこで、蛇について、女性について、男性について、それぞれ、このことの結果がどのように降りかかるのかということを明らかにしていきます。何度か繰り返される言葉としては、呪いという言葉があり、敵意という言葉があり、苦しみという言葉があり、支配とかですね、死とか、そういう言葉が繰り返されていくようになります。で、今まで良いと言われていた神様の作られた創造世界の中に、この呪いとか敵とか苦しみとか死とか支配とかそういったものがここで嫌をなしに降りかかってくる。そのことをここで宣言されてくるわけです。この時に、彼らはですね、善悪を知るということの意味、本当の意味を知っていくようになります。善悪を知るというのはですね、ただ良いことと悪いことを見分けることのできる知識を与えられるということ以上に、悪というものを肌身を持って経験しながら、自分のこととして知らなければならないという意味での善悪を知るということが降りかかってくるわけですね。もちろん彼らは神様にあって作られた良いものを受け、良いもので満ち足りることを許されていました。ですから善ということを神様からの祝福ということを大いに喜んで受け取る、そのことをできる者たちではありました。で、それが失われたわけではないんです。しかし、その良いものと同時に、悪しきもの、本来はなかったはずの悪しきもの、 呪いとか敵とか苦しみとか死とかそういったものが嫌おうなしに降りかかってくる。それもまた味わわなければならないものとして生きることを、選択の余地なく、そのことを余儀なくされていったことでした。それがですね、14節から19節までのところにずっと書いてあることになります。で、少し飛びますけれども、22節、神である主は仰せられた。見よ、人は我々の一人のようになり、善悪を知るようになった。今彼が手を伸ばし、命の木からも取って食べ、永遠に生きることがないように。そこで神である主は人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。こうして神は人を追放して命の木への道を守るために、エデンの園の東にケルビンと輪を描いて回る炎の剣を置かれた。この命の木というものが人のところから隔たれて、そこには決して手が届かないものとして、つまり人には弱いの限りがある、死を迎えざるを得ない存在として、ここに歩みが固定されていくわけですね。で、このところには、神が彼らを追放して追い出してというですね、そういう関係が書かれています。もちろん彼らに対する守りもあったわけですし、で、彼らに対する大きな憐れみということもあったわけですけれども、神との根本的な関係が損なわれてしまうということがここに書かれています。で、この一章、二章、三章というのは、今の現実をどこから来ているのかを説明するために語られていることだというふうに言いました。で、今の私たちが経験している苦しみや悲しみや呪いや敵意やそういったものはどこから来ているのかというと、これは神がもともと作ったものではないということが言われているわけですね。まず一つは。で、神がもともと作ったものではなくて、神との関係が損なわれた結果、人が選択の余地なく、嫌おうなしに与えられてしまったというか、そこで生きざるを得なくなった現実なんだということが言われているわけです。で、この最初の人間からこういうふうにして、この中で生きなければならなくなったということが、今なお私たちの間に続いているゆえに、こうなっているのだという意味ですね。罪ということについて少しお話をしておきたいと思います。聖書の中に罪という言葉が繰り返し言われます。もちろん私たちは一般的な意味での罪ということをよく知っているわけです。犯罪行為であったりですね、人の道に外れたことという意味での罪です。しかし聖書が言うところの罪というのはどういうものであるかというとですね、的外れであるというのが元々の意味合いになります。言葉の意味としてですね。つまり弓矢を射ったら、それがですね、まっすぐに輪の中心を射抜くというのが本来ある姿なわけですね。そのまっすぐに飛んでいって叱るべきところを射抜くということができなくて、それが逸れていって本来ではないところに刺さっていく、その様子を的外れ、罪の状態というふうに形容します。で、その時のあるべき状態というのがあるわけですよね。弓を射るといえば、そのところが目指すところがあるわけです。この的の中心のこの赤い丸のところ、ここにという部分があるにもかかわらず逸れていくというのが、罪というものの姿で。で、そういう意味で、何の秩序もなければですね、いや別にどこに刺さってもいいんだ、届けばっていう程度の話ならば、罪ということは実は想定されないわけです。 何でもいいんだということであれば、何でもいいなら本当に何でもよくて、どれも罪ではないわけですね。でもこの創世記の一章二章が描き出す神の秩序、神様が願われた、神様が意図された、神様が良いとして作られたものの中で、それにそぐわない、神様と人との関係、それにそぐわないものであるという意味で、ここに罪という状態が明らかになってきます。そうしますと、本来はそうであるべきでない、そうでないべきなのに、そうなってしまっているという状態ですから、回復することが必要なわけですね。本当はここに当たらなければいけない。本当はここに行き着かなければいけない。本当はこういうものでなければいけない。だから本当は回復を必要としているわけです。今のまんまで良くないということですね。で、そのことを神様は関係の修復ということからなさるということをお決めになったのが、この聖書のこれからの歩みになっています。で、今までの罪というところを見たときにですね、神との基本的な関係が損なわれた結果、その結果としての悪しきこと、苦しみであったり、敵意であったり、死であったり、呪いであったりということが出てきて、人の身に覆いかぶさっていったわけですね。で、その中で生きている私たちは、自分たちのできることとしては、この敵意を取り除いていくことであったり、呪いから解放されていくことであったり、死の苦しみからできるだけ和らげられていくことであったりという、この結果の世界をどうしようかということの中で生きることしか人にはできないわけですね。でも神様はそのことを、結果を取り除くことの中から答えを見出そうとしているのではなくて、最初に関係を回復することによって、私たち一人一人をこの現実の回復の担い手として歩ませ、神ご自身がこれを回復させようとすることの中で用いられようとしていくわけです。で、私たちはこれらの苦しみが一つ一つ取り除かれていって、私たちが神をまっすぐに見上げることができ、神を恐れなく見上げることができ、神が私たちを良いものと認めてくださって迎えられるって、そういうふうに考えるわけですけれども、これがですね、神様は私たちとの関係を最初に修復してくださって、その修復された関係の中で私たちに一つ一つ身の回りの苦しみ、悲しみ、呪い、敵意、そういったものの関係を回復していくように、その状況を回復していくように、その私たちを通してそれをしようとされている、そういう順番になっていきます。ですから、救いということ、まあ、この聖書の中に書かれている大きな救いというテーマはですね、私たちがこの身の回りの、悪いことや苦しみや悲しみや、そういったものから解放されて神に受け入れられていくというのが救いなのかというと、実はそういう順番じゃないんですね。私たちが神との関係の中に回復を与えられていったときに、そのところに回復された現実を作り出していくことのできるという救いなわけです。身の回りのものから解放されて、罪を許されて神のもとに立てるっていう意味が救いというよりは、その関係、神との関係の回復というものを先に与えられて、その先に与えられたものが実際のこの世界で私たちの周りの状況の中で、そのことを神様と共に回復していくことができるんだというのが、私たちの救いの意味になってきます。そういう意味で、罪の本質というものが神との関係を損なうところにあったとするならば、 そしてその結果を免れないで生きざるを得ない私たちであるとすれば、神ご自身がまずその会計の修復に歩み出してくださって、そのところに私たちを迎えてくださって、神のものとされた私たちに歩むべき道を与え、回復を備えようとしておられる。そのことをご一緒に理解したいと思います。しばらく黙祷をいたしましょう。